アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオチッコアークよりお届けしております。皆さんこんにちは、パーソナリティの浅田渡です。ちょっと息切れが、してくる年頃になってまいりました。まだまだ若いんですけどもね、いえいえ、はいはいはい、ですね、本日9月の16日火曜日、火曜日ということでですね、毎週火曜日はこのスタジオチッコワークにて行われている月例トークイベント、の模様をですね、公開録音、させていただいてお届けしているわけなんですけども、今回お届けしますのは8月の23日の土曜日に、開催されましたアークトークコンピレーション、ボリューム17、アートと社会の関係を探るこのトークイベントで今回取り上げましたのは、大阪は谷町6丁目抹茶町あたりで、活動をしているカラホリ町アートという、動きですね、これの事例紹介、そして、このカラホリ町アートの副実行委員長のこの梅山康介さんという方がゲストなわけなんですけども、彼が、自分のご自宅ですね、自分のご自宅って日本語はおかしいよ、ご自宅ですね、ご自宅で、されている、二条大学、ご自宅の二条ですね、の部屋があるんですけど、そこを大学ということで勝手に開校してですね、いろんな授業を立ち上げて、生徒たちを集めて、イベントをやっている、そのままやな、このカラホリ二条大学という、個人活動の動き、そしてカラホリマチアートというもうね、かれこれもう8年、9年ぐらい続いている、非常に伝統も、結構ね、を持ってきてるような感じですね。若い方がね、たくさん関わって、地域の中でやってるイベントの中では、相当歴史を持っているイベントなのではないでしょうか。ということでですね、今回、まあ、2回目の、配信ということでですね、まず、その地域の人ですね、カラホリの地域の人と、参加する、展覧会の作家さんとの、まあ、コミュニケーションとかの関係とか、どういうふうな連携を取れているかっていうような、話を今回2回目の配信ではしつつですね、そして後半は、カラホリ二条大学の、カリキュラムの内容とか、どういうことやねん大学ってっていうような話をですね、していただこうと思います。ちょっと今いろいろね歩きながらね撮ってるんですね。これあのスタジオの中でこうぐるぐる歩きながら撮ってるんで、息がねちょっとね体調もね、ややちょっと崩してますんでね、頑張っていかなあかんなっていう芸人みたいな、こと思ってるわけなんですけども、ぶつぶつぶつぶつ言ってる前にも早話言ってくれっていうことなんで、それではもう早速ってだいぶ喋ってから早速やなっていう話なんですけども、行ってみたいと思います。こういう風になんかこう何度も喋っては自分の言葉に対して注意書きをつけてこう何度も繰り返してるような状況って、あのモンティパイソンのネタにもあったなとかって今思い出しながら、まあそんなことどうでもいいんですけども、どんどん行きたいと思いますんで、それではどうぞアークトークコンピレーションの17回目地域に介入するアートアクティビティカラホリ編の第2回目お届けしたいと思います。どうぞ聞いてください。
結構その作家さん、まあ、公募でされてるって方で、
はい、
若い方とかたくさん参加されてると思うんですけども、
はい、
先ほど そのゲリラであの喫茶店の方出されたとか以外に普通に出店者として、
はい、
本当にここに住んでいる地域の人って結構いるんですか？
そうですね、何人かな、
まあ、割とそれとも地域の人はどちらかというとやっぱり鑑賞者的に楽しんでもらうっていう今現状ではそういう形になってるのかな、
まあ、その地域の作家活動を、まあ、本格的にしてはる方はまあそんなめちゃめちゃ多いわけじゃないので、はいはい、まあ、実際5人ぐらいの方ですかね。であとはそのまずちょっと趣味の延長でやってる人がちょっと家の前で出したりとか、うん、あと、作品じゃないんですけど面白かったのは、うん、家の家財道具を家の前に並べて何してるんやろなと思って、昔のあの釜とかね、あのタンスかなとかなんかいろんなものを並べてて、うん、初めこれ売ってるんかなと思って、うん、で聞いたら、いや見せてるだけやって、
それ
ゲリラです、
ゲリラ見せてるだけ
その日だけ出てきて並べてその前で待ってるんですよ、
どこかみたいな、
で見せてるだけで一つ一つその思い出をね語ってくれるんですよ。
その人なりの表
現なんですかね。そうそう、やっぱこう喋りたいんですね、そのもののついて思い出を、うん、そういう人もいたりしてますね。
そういう作家の仕方いいですよね、うん、もっとこうみたいな感じ
最近ちょっとずつ増えてきてて、あと勝手に家の前で振り回してる人みたいなね。まあ家の前なんで別に何も言うこともないし、逆に参加してもらえてなんか嬉しいなってなるんですけど、
まあ、あとね、作家さん自身こうやって公募で参加されてる作家さん自身は若い方結構多そうですね。
そうですね、ほとんど大体20代か30代の方がメインですね。で、一般でまあ公募をかけてまして、あの本当にその趣味の延長でやってる方もいらっしゃれば、その本当にそれでご飯食べてる方もいらっしゃったりで、結構さまざまな。ただその一応選考っていうのもあるんですね。でただその選考基準っていうのが、あの上手い下手とか名前が売れてるとかでは全然なくて、なんかそのカラホリマチャートやからやりたいとか、そのそういう、こう意気込みというか、そういう熱意とかやる気とかを重視してる感じですね。で趣旨のところにも出てきたんですけど、あの2つ目で、あのカラホリの街をアートとともに見てもらいっていう部分は、実はその街アートのそのスタンスっていうのがすごい出てる部分で、その街を見せるためにその作品を使うとか、そういうスタンスではないんですね。その同じレベルで見てほしいっていう思いがあって、これのすごい難しいところで、例えばアートがすごいバランス的に買っちゃうと、別にここでなくてもいいやっていう感じで、ただすごいこう名前の売れてる作家さんの作品を、絵画を持ってきて、まあ、どっか適当にボンと置きました。その作品自体はすごい面白いかもしれないけど、別にどこに置いたって一緒で、あの本当にギャラリーからただ外に出したっていうだけの話になっちゃうんですね。別にここでやらなくてもいいやっていう話で、逆に街自体もすごい個性的なんですね。さっきの写真見てもらったら分かる通りに、だからちゃんとその場所にあった作品を持ってこないと街に負けちゃうんですね。その場合は街がこう買っちゃう。すると後でこうどんな作品あったっていう話をしてた時に、あの子に作品あったっけとかね、作品やと思わない。特にまあ絵画とかやとね、分かりやすいっていう部分はあるんですけど、例えばこう陶芸やってる作家さんだったら、ただ単にその辺に置いたら、なんか植木のあれなんかなとか、なんかちょっと置いてるだけなのにどれが作品やろって分かりにくかったりね。だその辺がすごいバランスがね、すごい難しくて、だからいかにその場所とコミュニケーションとって同じところで見せるか。逆に今までその見てきた中で印象に残ってる作品っていうのは、その作家さん自身が場所とうまくコミュニケーションとってて、同じレベルにうまいことになってる作品っていうのが多いんですね。
なるほど、
ね。そこで、その街アートとしてもやっぱりそこを同じ目線に持ってきた時に、なんていうんですかね、生まれる 1+1 が3とか4にもなるっていうような、なんか新しい価値観が何かそこから生まれてきて、それでまた地域の人とか外の人にも訴えていけたらいいなというのがありますね。
なんかそのカラホリっていう街の特徴を考えたら、結構その街アートというか、いろんなその地域でアートをして、まあ、盛り上げていこうと、まあ、アートも盛り上げていくし地域も盛り上げていこうとなった時に、比較的カラフルって都会じゃないですか、
はいはい、
言っても大阪市内 で例えば、まあ、どっかのすごい中の街、それこそ、まあ、例えば盛り上がってるところだとつまりトリエンナーレとか一応つまりとか、あとなんかいろんな島でやったりとかいろいろある中で、やっぱりその場所を知ってもらいたいし、その場所に人をたくさん来てほしいとか、まあ、もっと言えばなんか商売的なところでもっと町のお金を落としてほしいとかいうふうな話もなってきたりとかの、そういうふうなものが一貫で行政とかが例えば動いたりとか、企業さんが動いたりとかいろいろして、そこの一つの方法としてアートっていうようなものも別にそれはそれでありだと思うんです。であるんですけど、結構そのカラフリの場合とかって町の人があんまりそういう欲求を持ってないのかなっていう印象に僕は、そのあたりはどんな感じですか？
いやもう本当にその通りで、やっぱその僕がねよくこういう活動してますっていう人に言うと、ああ町おこしやってるんやねってよく言われるんですよ、うん、でもそれすごい違和感があって、うん、町おこし別になんかその町がすさんでって起こさなあかんっていうわけでもなくて、うん、むしろ、
まあ、人もいますし ね
大阪の中心で逆にすごい賑わってるところやから、別に町おこしって呼ぶけど全然なくて、うん、でも地域の人ももちろんそうで、別に町おこしてほしいとか思ってなくて、うん、結構いろんな、ね、他の地域ではそういう人が、そこの人がたくさん来てほしいから、例えばそういうイベントやろうってなったら、地域の人が、まあ、じゃあやろうってなったりもするんですけど、うん、結構こう冷めてるというか、ストレートにこんなんやりましょうって持っていっても、うん、いやそんなん休みの日まで動きたないわみたいなね、うん、 やっぱその
私は普段働いてるし、あと大丈夫やからみたいなのも、まあ実際あるでしょうしね。
で特にそのカラフォリ商店街っていうのはメインであって、で基本的にもう日曜日お休みなんですね、ほとんどの店が個人商店ばっかりなんで、うん、で町アートの時って土日でやっぱ人たくさん来るから、うん、日曜日なんとか開けてくださいっていう話を、うん、結構しに行くんですけど、うん、もう嫌やっていう感じで
嫌やってやっぱ言うんですよね。なんかその時にこう儲かるかもしらんとか言うにはならない、
全くないです。もう休みたい、うん、休むんや
休むんやと、わしは休むんやと、
なんでそんな日中せっかく唯一の休みをそんな開けんなんか、うんうん、
わしは休む、
結構そういうところが大半ですね。
まあまあそういう意味ではやっぱそうですよね。だからそんなに人をたくさん来て町おこしをしてほしいっていうような願望があって、そこでアートでっていうようなわけでもないでしょうから、うん、その辺結構そういう意味でやっぱり地域との人とのコミュニケーションを取っていくっていうのが地域の人にとって何かこう何が楽しかったりするのかっていうようなことがだんだん分かってこないとなかなかこう続けられへんやん。
そうですそうです。
要は向こうにとって別にメリットがあることやってるわけじゃないから、うん、その辺って結構まあコミュニケーションとして面白いところでもありますよね。
はいはい。
なので共通してこう面白くしていくっていう、う
ん、だからやっぱこのその場、例えば1回限りの、まあ、今年のイベントっていうような形でやっちゃうと本当に結構何も生まれなくてやって終わりっていう形になっちゃうんですね。だから長期的な目で見てこの街とどうコミュニケーションを取っていって、まあ、自分らはどういうビジョンを描くかっていうのと、うん、まあ、それをするためには、うん、どういうふうに巻き込んでいくのかっていうのをしっかり考えないと本当にこう続かないというか、うん、意味のやってる意味がなくなってくるっていうのはすごい感じますね。
なんかカラホリ街アートのスタッフの団体さん、団体とあとカラホリの街の地元の団体とか町内会長とか、
はいはいはい、
そういういろんな会があると思うんですけど、そういう接触とかってあるんですか？
あ、結構でもありますね、ちょいちょい、うん、で、まあ、がっつりこう会議みたいなやつはないんですけど、その場所借りに行ったりとか、あと協賛的になんかこうクーポン券じゃないですけど、はいはいはい、去年あったのは、T シャツフラッグコンテストって言って、まあ、作家さんが一人一枚 T シャツ作ってこうバーッと並べて来場者が投票する。で、その投票したらくじ引けるんですね。くじ引いたらこう商店街で例えばコロッケこう当たるとか、あとなんか足湯の券が当たるとか、ね、まあ、そういうのがあったね。まあ、そういうのをこう交渉しに行くのに、まあ、接触があったりとか、結構そういう話す場っていうのはたくさんあるんですね。
なんか向こうからこういうのあったらいいのにボソボソみたいなのはないんですか？
最近ね、ちょっと増えてきました。
うーん、8年目でやっとって感じ
なんですね。そうなんです。
8年ですもんね。結構長いですよね、8年って。こういうので継続して8年やってるっていうのはなかなかすごい
です ね。でやっぱりでもその当初というか始まった頃と今はちょっとだいぶ変わってきてて、うん、そのスタッフが変わってきたっていうのはすごい大きいんですけど、うん、さっき言ったみたいにその1年今回限りでって言ったらなかなか何も生まれないってやったんですけど、今まで結構ずっとそれで来てたところがあって、スタッフ集まって集めてでやってさあ解散して、でまた次の年になってまた集めて、コアな人は何人かいてるんですけど、全体としてなんかそのこううまく次こんなんしたいとか、ここはこうやったからこうしようっていうのがこううまくされてなかった部分があったんですね。で大体5年目ぐらいから少しずつそういうのが生まれてきて、で長期的にもうちょっとこんな風にしていこうっていうビジョンが出てきたりとか、うん、本当に最近そういうのをできるようになって、どんどん地域の人がそういう声が少しずつ出てきたっていうのはすごいこう実感としてありますね。
具体的にどういうあれなんですか、地元の人からこうしてほしいみたいな。
こうしてほしい、まあ、そういうゲリラ的な部分が一番大きいんですけど
自分のを出したいみたいな。
去年面白かったのは、当日に電話かかってきて、断食やっていいかって
断食
断食の方が面白いですよね。それもそんな盛り方断食ね、断食
断食って言われて、何それと思って、まあ、なんか
断食やっていいか
どういう言
われるの、だいぶ分かんないですよ、
ね、でしょ、なんか商店街の魚屋のおっちゃんからなんですけど、うん、まあ、その地元の人やし、うん、まあ、そんな悪いようにはならんかなと思って、うん、まあ、別にいいですよ、
もうやってください、
ってください、ほんならってすごいなんかでかい団地が商店街の中
通り、すごい、
めっちゃなんかでかい音鳴ってて、何やと思って見に行ったら団地が走ってて、
だいたい団地、それいつぐらい連絡あったんですか？
ね、 なんか土日のイベントがあって、うん、多分土曜の朝とか昼とかそれぐらいで、
そんなの男人ってすぐ出動できるもん結構いろんな手続きをしてよっしゃーっていうやつじゃないですか、
多分もうスタンバイしてたんでしょうね
警察に怒られますよね、そんな自家用車出すんとちゃうやん男人出していいよ面白いです
もんそういうのあったりしましたね。
そういうの、あ、ごめん、引き手もたくさん空いてたんですか？
ね、そこまではっきりみんなギャラリーも結構多くて中心が見えなかったのあれなんですけど、うん、まあ、そんなめっちゃでかいのじゃないんですけど、まあ、でもなんかそれが走ってて商店街こう人通れへんなってたみたいなことも聞いて、そう、僕もねこの辺でカラホリーでそんなやってるって聞いたことないんですけど
そんなに広くないですよねの道、
そういうこともありましたね。
まあまあ、ざっとカラフルマッチアートの話いろいろちょっとしてもらってるんですけども、ちょっと休憩挟む前に二条大学の話をちょっとじゃあしていただいてから休憩
いきましょうか、はい、
またね、あのカラフルマッチアートっていうのはやっぱりグループでされてる動きだと思うんですけども、二条大学っていうのはもう完全に皆さんのご自宅で個人で、
はい、もう完全な個人活動です
ということで、ちょっとその辺の話も
一見部屋ですよね。
ね、あの行ってきましたけど、この前スタッフね、
はい、
ね、私たちも行ってきましたけど、
うちのストーブと一緒やわ。
そこは家会話。家同士会話。うちにもあるみたいな。2畳ですね。
はい、で、うん、実は僕ここに引っ越してきたのが去年の、10月の頭に、この地にたまたま引っ越してきたんですね。それもなんか引っ越そうと思ってたわけじゃなくて、なんかたまたま本当縁がつながって連れてこられた的な感じでなんかこう実はすぐそばに実行委員長の家があって、そこに遊びにっていうか、まあ打ち合わせしに行って、その帰りにその前、この前以前の前通ったら空いてて、で、あれここ空いたんですかって聞いたら、2週間ぐらい前に出たって言って、うん、家賃いくらぐらいなんですかねっていう、こう興味本位で聞いたら、なんかすぐ不動産屋さんまでつながって、うん、ある日電話かかってきて、とりあえず見においでって言われて、
早い
ですね。で、まあとりあえず面白さ、まあじゃあ行きますって、まあ、あんまりこう引っ越す気はなくとりあえず見とこうぐらいの感じで行ったら、あのいきなりこの家の間取り自体がすごい変で、あのこう路地入ったところの中の、正確には長屋じゃなくて一戸建てなんですね。で2階建てで、でちょっと何平米かちょっと吐き覚えてないんですけど、1階の間取りが2畳2畳3畳っていうね。
すごい。
畳は1畳のサイズが本間なんで、まあ、割と大きくて、2畳といっても、4畳近くぐらいのサイズはあるんですけど、まあ、その部屋と、まあ、2階が3畳と3畳半かな、ちょっと吐き覚えてない
んですけど、細々といろんな部屋がある感じ
で、奥の2部屋が1階つながってて、まあ、実際5畳なんですけど、ここだけはちょっとなんか独立してて、なんかすごい面白いスペースやなと思って、でここになんかあの惹かれて、ここで何かやりたいと思って、でこうやって移り住んできたんですね。でまあそれの形が、まあ、その二条大学っていうので、今年の6月ぐらいから始めたばっかりの活動で、そんなにあの紹介するものもあんまりないんですけど、まあ、どういうことをしてるかというとですね、あの本当にあの大学といって勝手に学校をやってます、個人で。でずっと思ってたのが、学校ってあのカリキュラムとか先生とか日程も全部決まってて、やりたい人さあどうぞっていうスタイルなんですけど、なんかそれの逆をやりたいなと思って、あのなんかこんなんやりたいねんっていう人が集まって、自分でカリキュラム作ってしまって、誰か先生知り合いいてへんとか言って連れてきて、でじゃあ日程調整しようやって決めて、なかなかその普段、なんかこんなことやりたいぞって思いついた時に、分かりやすいところで言うと、例えば字うまくなりたいとか思って、こうじゃあ書道ちょっと習おうかと思った時に、そういう書道教室を探すと、時間が仕事の都合で行かれへんとか、場所ちょっと遠いわとか、あとお金ちょっと高いすぎるわ、今払われへんとか、なんかそういういろんな条件で、あのそこにこうたどり着かなかったりしてて、なんかこんなんやりたいぞって思ったこうエネルギーが生かされないというか、そのままこうしぼんとしぼんでいってしまう、まあ、それってすごいもったいないなと思って、なんか人がなんかこんなことをやりたいとか、こんな風になりたいとか思った時のエネルギーってすごいなと思って、なんかそれをこう生かせる場所を知って、そういう学校できたらいいなって思いはずっとあったんですね。で、まあ、この2畳の部屋を見たときに、あ、じゃあ5で何かやってみようってので、2畳大学っていうのを始めたというのが経緯です。
どんな授業を実際今まで、
ね、まだそんなに何もしてないんですけど、まあ、1回いつもやってるのは月1回あのオープンキャンパスっていうのをやってまして、ね、あの別に何をするわけでもなく、あの、まあ、いろんな人がこう開放してて、あの自分のこう興味あることとか、実はこんなことを 最近興味あるんだけど誰にもちょっと言えずにいたみたいなことを持ってきてもらって
何やろ
そうで、ね、この間面白かったのが別にそれが何かになったっていうわけじゃないんですけど、友達でひたすらこうカードを作ったやつがいるんですね、自分の
自分、どんなカード、
いろんな、なんか50枚ぐらいあるんですけど、うん、なんか有名人のカードなんですよ。で、例えば誰が買ったかな、すごい哲学者とかね、うん、あと漫画家とか、うん、自分の好きな人ですわ、うん、あと河本大翔いたりとか、うん、ミュージシャンとか、
うん、それも全部その写真なんですか。
写真
人物写真、
写真と名前だけ入ったカードで、うん、何すんやろうと思って聞いたら、うん、自分がこうなんか仕事とかなんかでこう迷った時にそれを引くらしいんですよ、うんでこの人やったらこうなんてアドバイスしてくれるやろうっていうのを自分の中で勝手に想像するという、
すごい、
すげえ面白
い
そういうのを、
遊びじゃないな、む
しろ映画作ってる時にこう宮崎駿を引いたらどんな風に
言ってくれるやろう、
そういうのをやってる人 やつがいてて、そういう話をしてくれてみんなでこうわーそれ面白いやりたいみたいな盛り上がったりね、なんかこうまあ、そんな感じでこうゆるくやってるんですけど、でまあそういうオープンキャンパスがあったりで、まあその集まった中で最近こんなん興味あんねん、じゃあそれちょっとなんかやってみようよみたいな感じで発展していったのが、これがその第1回のオープンキャンパスの時なんですけど、でこれはね、四天王寺の骨董市ツアーっていうのがあって、まあその単純に四天王寺の骨董市行きたいという人がいたんで、じゃあ行こうかっていうので、実は僕ここカラホリに引っ越す前、四天王寺の真ん前に住んでて、で骨董市しょっちゅう通ってて、だいたいどんなのあるか分かってたんで、じゃあ案内しますっていうのでやって、でまあ最後この買ってきたやつを持って帰って、でみんなこういうのを買いましたっていうのをこう発表し合う。
いいですね、
うん、
これ全くの当日集合ですか。
そうです、
全く知らない人とか。
そうです、そうです、マクドでこう自己紹介して、
へすごい
で、まあそれぞれこの人はこういう人ですって、まあ、ちょっと軽く紹介しながら
何買ったかとかを書いて言い合うとかいいですね、
うん、結構その人のね趣味とかそういうのが見えたりしてて、ね、結構面白いですね。何どこでそんな見つけてきたみたいな。でやっぱりその自分の趣味だけやとなんか結構見るものが限定されてて、うん、こういうツアーでいろんな人連れていくと、うん、なんか自分が泊まったこともないようなところ泊まったりするから結構面白くて、のんびり回ってました。で、あとはとそのボードゲームを作りたいねっていう話になって、
ボードゲーム
で、なんか
嘘なやついっぱいこれ、
スパイ大作戦ありますね。
でそれがオープンキャンパスの時にまあそういう話になって、うん、じゃあちょっとなんかどんなんできるか分からへんけど作ってみようっていう話になって、うん、で、とりあえずでも人生ゲームぐらいしかみんなやったことないから、とりあえずいろんなボードゲームやってみようっていうので
さっきのカードの人のアイデアとボードゲームが絡みそうですね
そうでしょ
ルールを決める
これは誰かのこれ
あこれ半分ぐらい僕のですでたまたま僕もボードゲームすごい好きで集めてて、それつながりをおった友達がいてて、すごいマニアックなボードゲームをいっぱい知ってて、その人をちょっと講師としてゲスト連れてきて、いろんなボードゲームこんなんあんねんみたいな形で教えてもらったりとか、そういうなんかこうつながりでこう先生連れてくる、なんかそういうのも面白いなと。で、あとはねこれがそれなんかやってたゲームの怪しい感じですけど
何これ
これ面白くてね、なんか将棋みたいな感じで、これ幽霊なんですね、駒が。
へー、
めっちゃシンプルなんですけどすごいこう駆け引きがあって何回でもできるゲームです。これ
自分でルール、みんなでルールとか決め
て、あ、いやこれはもともとあるゲームなんで、
こういうのルールいろいろあるゲームを研究しつつ、
そうですね、
まあわよくはもう自分たちで作ろうっていうのをこうオープンキャンパス。
そうです、そうです。でただやって楽しかったねっていうんじゃなくて、やってどういうところが面白かったとか、どういうところがつまらなかったとかをちゃんと残しておいて、次やるときに生かすっていう感じですね。このボードゲームで、あとねカレーの会があって、カレー学科っていうのができまして、この間
おめでとうございますカレー学科。
でそれもその参加してくれた人が勝手に学部を作ってくれて、基本的にもともと学科とか学部とか何もない状態なんですけど、来た人がこんなんやりたいねんって言って勝手に学科作っていくっていう、ね、うん、でカレーすごい好きな人がいてて、じゃあカレー学科は作るわって作ってくれて、で最終的にはみんなで美味しいカレーを作るっていうところを目標にしつつ、とりあえずいろんなカレーを食べに行こうっていうのをやってて、でこの時はたまたまその学科長が、 カレーのお師匠さんがいてるみたいで、そんなのいるっていうこと自体がすごいんですけど、でそこの人お師匠さんのお店にみんなで行って、でいろいろ食べさせてもらって、でこれがねちょうどネパール編っていう
の、これはもう本当にその店に行って、まずこれ学んでこれ帰ってきたらまた話をする
みたいな。で次はタイカレー行ってね、スリランカカレーに行くっていう予定が。
これね、みんなでのみんなは大体何人ぐらいで、どういう話の場合なんですか？メールとか直接会議とかになるんですか？
結構もうバラバラなんですけどね、やっぱ会ってやることの方が多いですけど、基本的にはメーリングリストっていうのを作ってあって、もう参加した人は誰も参加していいよっていう形にしてあるんですね。で仕組みとしては誰か一人が最近ちょっとこんなこと興味あんねんってメーリングリストに流したら、こうみんなにね、メールじゃないですか、ほんならいやそれ実は興味あったみたいな人がこうちらほらって出てきて、じゃあ一緒にやろうよっていうので、こうそのまま仲介を僕がやって、で例えばもう場所も全然貸しますし、で先生のつながりとかも、その例えば3人集まったけどそういう知り合いいてないよねってなった時に、メーリングストで誰かできる人いませんかってなったら、私できますっていう人がいたり、じゃ知り合いにいてるからちょっとさ声かけてみるわっていうので、こうつながりが出てきたり、そんな感じで進んでると思うんですね。で、あとはもう会ったら、各自勝手にやってもらう。僕が入って一緒にやる場合もあるし、集まってもうステップアップの場として使ってもらったらいいなと思ってて、ここで完結してほしくないんですね。で、結構その一応5人ぐらいここでやるんやったら集めてくださいっていうのを作ってて、5人って結構集まりやすい人数で、なんか講座やって15人20人集めるの結構大変 で、でもなんか知り合いになるから5人ぐらい集めるぐらいだったらなんとかでこうできる、でそれぐらいだとこうパッとやりやすいんですよね。逆にこう1対1とかで逆にちょっとしんどいし、でまあそんなんで5人ぐらい集まったらじゃあやろうっていうのでやって、であとはそのさっきの習字の話じゃないですけど、やってみて、なんでもその実際やってみて面白いと思ったら、多分別にここでなくても出て行って自分でやってとか教室行ったりしてやると思うんですね。でもそのきっかけがなかったら、一回やってみるっていうのはなかったら、あとしたらもうそのままで全然触れる機会ないまま行ってしまって、実はそれがすごいその人にとって相性が良かったのにやることないままっていうこともね、あると思うんです。それはすごいもったいないなと思って、だからここで何か完結させてくださいっていうんじゃなくて、なんかそういう興味あったことを試す場として使ってください。でやっぱこう趣味のレベルでこう集まると、みんな共通の趣味で集まってくるから、知らん人同士も結構盛り上がるんですね。でそこでまた新しい出会いがあったりとか、で そこからまたね、その5人でじゃあなんかみんなでやろうよって勝手に出て行ってやったりとか、そういうのも生まれたらしくて、すごい面白いなと。今回のオープンキャンパスっていうのも、実は僕の知り合いが全然違う方向にとりあえず6人ぐらい声かけて集めたら、なんかそこですごい仲良くなってでなんか個別に連絡取り合うようになった人もいれば、
その後そういうのはいいですね。
実はすごい合うところがあって、
実際生徒さんって今日来られてるんですか？
はい、あそこに一人
どうですか？何年ぐらい、何ヶ月ぐらいですか今？
6月スタートしたんで、はい、6、7、8、3
月、あ、もう最初から、
で最初はそのなんかその集まった時になんかボードゲームの話になって、でまあ自分たちの趣味の中でなんかその大阪ボードゲームできないかなって話でスタートしたんですよ。でまあ、さっきのボードゲームありましたけども、じゃあボードゲームって何が楽しいかなっていうふうに、まあ、実際やってみようとか、やった中で一つ分かったのは、ああすごく説明書が分厚くてストーリー性がすごい長けたボードゲームはつまんないという、作者の思いがストーリーを無理やり引きずり回されただけで、何も駆け引きがなくて面白くないって、
あ、駆け引きが大事だ
と。逆にさっきの将棋なんかは実は青と赤っていうのが4つずつや8個ずつお互い持ってそれ取り合うんですよ、そういう駆け引きがあって、青を4つ取ったら勝ちなんですよ、それから赤を4つ取らせたら勝ちなんですよ、そこに駆け引きがあるんですけども、単純なんですけどそういうものが楽しいなっていうのとかで、で先ほどその
学んでらっしゃいます
そうですね。で前回そのまあこの前月曜日にその打ち合わせをもう一回やった時に、それさっき言ったそのカードの話がありましたね、そういう感じでカードとそういうの組み合わせしてたらば、お互いの趣味趣向と意外とこの駆け引きっていうのが組み合わせたらすごいゲームできちゃうんじゃないかなっていうことを歌うなって言いながら、もし商品化した場合に皆さんもね、
二条大学っていうクレジットが入るんでしょ、完成したら。
カレーマンの美味しいカレー出たできた二条大
学目指すは独立行政法人
なんか 逆にあそれ私ちょっと興味ないからっていう人もいるんです
よね。あ別にだから別にそれやって参加しなくても全然いいし、
だから本当に興味がある人が何か声をかけたら興味がある人が集まってきて、で、うん、そこから誰に教えてもらってたらここ教えれるよみたいになったらっていうような感じで、自分たちで本当に授業を生んでいくっていう感じがね、やっぱりここにも本当に書かれてる通りですけど、すごい面白いでしょ。